大輔が天才を生む第888回をお届けいたします。今回のテーマはあ、やられたなです。
皆様こんにちは。実はこの動画のタイトルを何てしてけたらいくか迷っているんですが、まあ正直な実感としてあ、やられたなっていうのがあるんですね。実は私何見てるかっていうのはある資料を見てるんです。ある資料っていうのは厚生労働省のホームページに行くと見えるんですけども、そこにですね第1回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会資料っていうのがあるんですね。でそこにですねまあ見ていきますと、要はそのワクチンの話なんですね。ワクチンをどこで確保したかっていう話なんですけど、こんなふうに書いてありますね。これまでのワクチン確保の取り組みにより米国モデルナ社ワクチンについては5000万回分、米国ファイザー社ワクチン及び英国アストラゼネカ社ワクチンについてはそれぞれ1億2000万回分の合計2億9000万回分の供給を受けることについて契約締結や基本合意に至っていますっていう話ですね。全部ほら外資じゃないですか。米国でしょ、アデルナ社米国ね、でアストラゼネカ社英国、ファイザー社米国ですよ。これ見てああやられたなと思ったんですよ。やられたなって思ったのは、実はこの騒動っていうのが何のために起きたのかなとか、誰が得してるのかなっていう視点で見るわけですよ。例えばね、このまあいわゆる武漢肺炎の騒動で一番得しているのは誰かなっていうことなんですよ。で、そうすると、こういう人々って得してますよね。ものすごく。ものすごく得してますね。この騒ぎが大きくなればなるほど大きいでしょ。これ、大変な利益が入ってきますよね。いや、別に利益を得るのはいいんだけれど、果たしてその元っていうのは完全に虚構だったらどうなんだろうかって話ですね。で実は昔からこの騒動が起こった当初から疑問だったんですよ。つまりこの問題を解決するにはワクチンしかない、ワクチンしかないっていうんですね。でも私は当然まあ門外観なんですが、基本的な知識として知っているのはウイルスっていうのはどんどんこう形を変えていくわけですよ。だ遺伝子変えていくんですよね。どんどん変えていくんですよ。変わっていくものにそのワクチンって作れるのかっていう話なんですよね。で、またワクチンって作ってそれで有効なのかっていう話ですよね。理の当然ですよね。当初からワクチンの開発が大事だ、ワクチンの開発がもう重要だと言われていて、だけど、それに対して誰も答えないですね。で、そもそもが PCR 検査ってなんだよって話です。私も全然知りませんでした。全然知らないですね。で、でもみんな世界中の人が PCR 検査って知ってるんじゃないですか。でも考えてみれば PCR 検査っていうのがなければ、まあつまりその我々、みんなこのマスクしてますね。マスクしなきゃいけないのがあって、まあいわゆるソーシャルディスタンスとか言って、でまあ飲食店なんか全部閉めさせられてしまって、で著しく経済活動困難になってしまって、これ本当なのかいって話なんですよね。で PCR 検査っていうのは突然こう世界中に広まって、だから得した人っていうと、まずその PCR 検査のいろんなものを作ってる人たちはものすごくいいですよね。しかもですね、ちょっと話戻るんですけど、このワクチンっていうのが非常に冷やさなきゃいけないので、マイナス70度ですってね、とかで言って、それを冷やすためにまた冷蔵庫がいるんですよね。で、そういうとこですね、そういうのもすごくもう設けてますよね。でですね、まあ、ある本に出会ったんですよ。つまり今タイトル言いますね。PCR は RNA ウイルスの検査に使ってはならないという、ダイレクトなタイトルですね。徳島大学の名誉教授でいらっしゃる大橋先生という方が書かれています。で、私はもう実は昨日手にして、で、今読んでるんですが、今ずっと私に疑問だったことに非常に明確に答えてくださっていて、非常に勉強になりました。当然私、基本的な知識がないので、こういう学問に対して。だから論理で追っていくしかないんですけども、非常によくわかる内容だったです。で、まあもっと精読して見なきゃいけないし、またもっと基本的な知識があればまた違うことになるのかもしれませんが、非常によくわかる本でした。で、私いつもお話しする通り、 まあ、子どもたちにですね、いつも見ていて、もう本当に子どもたちの顔を見ていると、もうこの人たちの幸せにならざるを得ないんですよ。ただただに思うんですね。もう立派な人になってほしいし、立派な社会になってほしいし、そう思うんですね。で、その時にですね、こういうことでいいのかよというのは率直に思うんですね。で、まさにこれ詐欺ですよ。やられたんですよ。本当にそう思いました。で、ぜひですね、皆さん、いろいろ、深い専門知識をお持ちの方もいらっしゃると思うので、ぜひですね、この、茂橋先生の PCR は RNA ウイルスの検査に使ってはならないという本ですね。で、実はですね、これ、この本を取るの、実はその躊躇があったんですよって、なぜかっていうと、ヒカルランドっていうその出版社なんですよね。最初、ちょっと、やだなっていうのは正直あったんですけど、まあでも、まあ、買って読んでみました。で、まあ一つ分かったのは、これ多分この内容は、いわゆる普通のメジャーな出版社は絶対出さないだろうなっていう内容だったですよね。絶対出し得ないですよね。まあ視聴者自体、その、ちゃんとした方であっても、で、内容がちゃんとしたものでも多分出せないんだろうなっていうことは、まあ、率直に思いました。で、すみません、いい加減だってことじゃなくて、逆にちょっと真っ当だからですよ。で、とにかく、まあ皆さんね、まずお願いしたいことがあって、まあ、自分たちのお子さんとかお孫さんとかいらっしゃると思いますね。で、幸せを考えるんだったら、やはりまずですね、厚生省のこの第1回新型コロナウイルス、厚生労働省のホームページにあります、第1回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会資料っていうところに、をぜひご覧になっていただいて、そうするとですね、資料1に、新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保についてっていうのがあります。そこでですね、もう正式契約した会社が全部もう、会社が出ています。つまり、どれだけの恐怖を得たかっていうことですよ、この騒動で。で、まあ、さっきですね、PCR は RNA ウイルスの検査に使ってはならないっていう大橋先生の本を読むと、つまり、何の根拠もないってことですよ。PCR 検査自体に、そもそもその、ないし、そもそもいわゆるもう、なんていうかな、WHO がつけたそのウイルスが存在するかどうかすらもわからないっていうことですね。で、これ初歩的な話として、どんどんどんどんその、ウイルスは変異していくわけですから、当然その、検査できなくなるし、今検査しているものが別のものかもしれないし、で、そもそもそんなウイルスがあったのかなって話になるっていうわけですよね。で、その、なんかマスク実験とかいろいろあるんですけど、それも、まあ私その、幻聴化の確認したわけじゃないですが、大橋先生の著書によると、そのウイルスを単理して、でそれでその実験したわけでも何でもないっていうことなんですよね。いや、何実験してたのかなと思うんですけど、つまりなんかネズミにマスクさせとかいろいろありますでしょ。そういう、動物実験っていうのは全部そういうウイルスがあって、それを単理してでなったっていうわけじゃん。だから、いろんなその症状が出てくるのも当然だしということですよね。だから、このウイルスがあって、こういう形のこういう遺伝子を持って、こういうウイルスが実際存在していて、それを、もうその存在が証明されていて、それが単理されていて、それをもとに動物実験したらこういうことが起こったっていうことでは全然ないってことが分かって、私も愕然としました。つまりそういう情報を知りたかったんですが、誰も出さないですよね。で、そういういくつかの動物実験の論文が出ているそうなんですが、その論文にもそこは書かれていないそうです。ですので、ご専門の方はぜひそれ読んでいただいて、ぜひ確認していただけたらと思うんですね。何度もいい加減な話ですね。で、ただもう、本当にやられたなと思うだけです。本当にやられたなと思いました。もちろん、これからまたいろんな勉強すればですね、また違う感想を得たりするのかもしれませんが。で、とにかく、大々的にですね、国のお金を使ってってことは、我々の税金を使って、で、しかも経済活動を止めつつ、こういう巨額の支出をしているわけで、しかもその全ての儲けが外国に行くということですね。で、多分この、3つの、米国2社、英国1社の背景には多分もっと大きなものがあるんだろうと当然容易につきますよね。基本的にアメリカっていう国っていうのは戦争して儲けてきた国なので、要は戦争って儲かるんですよ。っていうか、ヨーロッパもそうですけど、結局戦争って儲かるので、こういわゆるコロナ騒動っていうのも戦争だと思えば、大きなイベントだと思えば、それで結局儲けてくるんですよね。で、だからそういう、戦争はみんな儲かるわけですよね。だからそういう騒動を起こしたいわけですよね。いや、もちろんね、ちゃんとそういう、なんていうか、すごく強力な病原体があってねっていうことだったらばそうなんだけど、どうもなんかこう、その割には何にもその科学的な根拠がなくて、で、その何もない割には、 社会的影響が極めて甚大で、しかもマスコミ報道っていうのはもうほぼ同じような情報を流すしかないでしょ。これおかしくありません。全く同じような情報しか流さないというワンパターンので、出てくる人も全部同じ。全部これ別に意図的なものでしょ。例えばこういう大橋先生みたいな方もいらっしゃるし、もちろんその感染症なりウイルスの専門家っていうのも山ほどいら、山ほどはないかも、本当に専門家っていうのは少ないかもしれませんが、でもいらっしゃるわけで、そういう人たちの冷静な意見とかっていうのもまるで聞かれないですよね。だから私の思っているのは初歩的な、ことに対して、例えばそういうマスに流れているような、マスメディアに流れているような、情報ってない人答えていなかったですが、初めて答えてくれたのは私はこの大橋先生の本だったですね。ぜひもしご専門の方、この本を読んでいただいて、少なくとも私よりもはるかに医学の知識とか、それからこういうウイルス学の知識とかおありになる方、山ほどいらっしゃると思うんで、ぜひちょっと自分の専門を超えて、自分たちの子供たちの、あるいは孫たちの、あるいは日本というものを考え、あるいは世界のということを考えていただいて、ぜひ読んでいただいて、で、それがここは間違っているとか、これはその通りだとかってあれば、ぜひ教えていただきたいなと思います。ただ、私を率直に思ったのは、やられたなってことです。ありがとうございました。
第888回の今回は、あ、やられたな、というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。